ネギでございます。その通りですね、四半期の数字中心で説明したいと思います。まず第4四半期の数字でございます。売上の方は 5% 増で327億円。それから営業利益の方はですね、マイナス 24%、 68億円となっております。でこの営業利益の減益の一番の要因はですね、もっと下の方行くとですね、プリギャップの売上の利益プラス 10%、 それから為替の影響抜きプラス 15% ですね。でこれはですね、膨らんだ予想よりもコストが膨らんだ要因はですね、本当は業績が伸びたことでなっております。あとは株価ですね。ですから減益ってやっぱりいつでも別にいいことではないんですけれども、今回の要因というのは、業績に連動して減益になってしまいました。ちょっと複雑な気持ちでございます。一つはですね、プリギャップの利益、我々の場合は変動型報酬のタイプ2つありまして、一つはですね、プリギャップの増益ですね、増益額、もう一つは株価ですね。で今回ですね、この四半期で両方とも発生しておりまして、プリギャップベースの営業利益の増益で発生しているボーナスの負担8億円ですね。あとは株価、4900円まで上がったんで7億円ですね。でちなみにですね、また4200円に戻っちゃいましたんで、この四半期で一部戻ってくる要素もあります。とにかく第4四半期の実績を見るとこれは主な要因でございます。あとはソフトウェア、ここはちょっとタイミングの入りくりもありまして、大体4億円を膨らんでおります。でこれは全て除くとほとんど横ばいですね、87億円の、ノンギャップの営業利益になっております。でこれはプリギャップの売上と、コストの推移でございます。ここはですね、どういうふうに推移してきた、第3から第2グンってこうになってしまったのは、さっき申し上げましたその変動型報酬の負担要因になっております。でこれドル型の数字でございます。で地域別の売上ですね、ここもちょっと為替の影響抜きで見ると、目立つのはヨーロッパですね。前の四半期もそうだったんですけれども、2桁増収になっております。ここはまた地域別の売上額と為替ですね、だいたい為替の方は、特にユーロ安ですね、だいたい6億6000万減っております。でこれは為替の影響なしで売上どういうに推移してきた、順調に上がっております。でこの売上の 5% あるいはさっき申し上げたプリギャップの 10% 15% 伸びの裏にですね、さらにもう一つの現象がありまして、コンジューマーの売上は残念ながら引き続き減っております。で一方ですね、企業向けは伸びております。で後ほどですね、もう一つのスライドでこれはもっと明確に見えると思います。クラウド関連の製品、ここも引き続き高い伸びで推移しております。プラス 34% ですね、前年に比較すると。ここは地域別の売上ですね。ここはですね、プリギャップの売上、プリギャップの売上またですね、地域別に見るとヨーロッパの方は 32%、 これは非常に高いんですね。ここはですね、一つ、前の決算の時もちょっと申し上げた、ことですけれども、今度岩の方はもっと細かい説明出ますけれども、ネットワークセキュリティ、特に我々としてディープディスカブリーという製品の売上非常に好調でですね、ここは非常に大型ディールが取れましてですね、ヨーロッパの方ですね、これは一つのファクターになっております。でここはですね、さっき申し上げましたように、緑色というのはプリギャップの売上ですね、これは為替の影響抜きですので、我々から見ると実績評価する数字の一つですね。そこはですね、コンジューマーの方はマイナス 9% で、エンタープライズの方はプラス 24% ですね。このプラス 24% ですね、過去10年で一番高い水準、10年よりもちょっと高い水準で一番高い伸びになっております。だから我々としても変動型の報酬の一部がどんどん出てきたのは、このぐらい高い伸びに連動したものが多いですね。あとはですね、ちょっとここはスライド飛ばしてですね、コストの因ですね。でここはまたここに上がっているのは、さっき申し上げました上の方ですね、ソフトウェアの、資産から戻ってきた分ですね。 あとはここはですね、紫色で10億円増えているのはセリング&マーケティングの項目、これ営業の、コミッションの分が結構大きいと思います。さっき申し上げましたの売上の伸び率あるレベル以上になると、営業のコミッションの負担が大きくなる仕組みになっておりますので、まあ、そこ 24% の伸びになると、まあ、ここは負担増えてしまう、これ一つですね。であとはこの辺ですね、これは人件費が増えているのはキャッシュパフォーマンスボーナスの分ですね。で下の方は株価上がっている分ですね。でキャッシュフローは特にコメントすることはございません。従業員の方はですね、マイナス34人、これはちょっと減っているように見えますけれども、この主な要因というのは中国の合弁会社、去年設立した合弁会社、我々の社員そっちに移ったんですので、それで APAC の方はですね、ご覧のように、100人前後減っております。でそれを除くとですね、ちょっと人増えております。営業外にはですね、特にこの2つの項目ですね、事業譲渡益とかですね、持ち分の変動損失ですか、これはさっきの合弁会社の取引で発生しているもので、一時的なものでございます。で次ですね、これは第4四半期のハイライトですね。さっき申し上げましたようにプリギャップの成長率は高い、あとは欧州のビジネスの方がかなり強い成長ですね、それからクラウドとネットワークセキュリティ、この四半期ですね、トレンドマイクロの歴史の中にクラウドもそれからネットワークセキュリティも一番大きいディール両方ともこの四半期でクローズできたんですね。我々としてもトレンドマイクロ両方の分野で ある程度ですね、知名度が上がってきたではないかなと思っております。で当然のことローライトもありまして、さっき申し上げましたように、カンジューマーのビジネスの売上の減少ですね。あとはですね、ここは、変動費用の膨らみですね、それで利益が圧迫されてしまいました。ここはちょっとね、一時的な要因とあとは売上に連動しているものもありますので、決して全てマイナスではないと思っております。それから1年で見るとですね、売上 8% 増で営業利益はマイナス 8% ですね、プリギャップでプラス 11% 増収になっております。これは四半期の数字の合算ですので、これはちょっと省略して、多分皆さん関心なのは、配当の方だと思います。で配当の方は終わった年の配当ですね、これは110円、我々の7割の配当成功で計算すると110円になります。でちょっと残念ながら前の年より若干減ってしまいます。で次はですね、ちょっと複雑なのは今年の配当ですね。で今年はですね、一番大きなファクターとしてはティッピングポイント、 HP 社のティッピングポイントの買収ですね、これはトレンドに入ってくるとですね、5年でノーレン焼却すると年間で、ちょっとまだ確定ではないんですけれども、我々としては1年間で計算すると70億円ぐらいの負担入ってまいりますので、そのまま損益計算書に載せると減益になる可能性が高いですね。一方キャッシュフロー的にこれは全く影響ないもので、配当の計算の方をちょっとですね変えて、のれんの焼却続く間にですね、配当金の計算でその会社の連結の純利益プラスですね、税引き後ののれん焼却の費用ですね、それを足し戻して計算する。でこんな方になりますね。そうすると今年の配当ですね、後ほど予想も出ますけれども、ちょっとこれは予想ですね、株主総会とかの承認も必要ですけれども、だいたい115円になるんじゃないかなと思っております。で115円で、今年より終わった期よりちょっと増配になる見込みでございます。これは株主還元の推移ですね。で今期の予想でございます。一番大きなファクターティッピングポイントの買収ですね、これで北米の売上 40% ぐらい増加する、それで日本他の地域も多少影響出ますけれども、一番影響、大きい影響での北米ですね、それで年間の予想売上はプラス 12% で138億1388億円ですね、 で永久利益のちょっと減益マイナス 12% の減益ですが、これはまあのれん代の負担の一部の大きな要因ですね。それを除くとプラス 5% の増益になります。でここはちなみにですね、第一四半期ではなくてこの四半期の終わりで、この買収完了して3つの四半期しか入ってないですね。ですから年間のティッピングポイントの売上ではなくて9ヶ月間のティッピングポイントの売上と償却表は入っております。私のは以上でございますが、後で質疑を取ってまた後ほどですね、質問をお受けしたいと思います。ありがとうございました。